こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日は2020年4月16日、緊急事態宣言が発表されて約1週間というところで、最新の情報では緊急事態宣言が出ていたのが最初7、都府県だったんですけども、これを一律に全国に拡大するんではないかという観測が出ています。まあ意図としてはね、分かるんですよね。所得に関係なく一律10万円配るということになってくると、そうすると規制の出ている7府県、都府県以外のところでは、例えばパチンコ屋をやってるとかね、そんなのがあったりして、もらった人が遊興費に使われちゃどうしようもないっていうこと、それからこの緊急事態宣言が出る前に東京の小池知事が結構、脅迫をしましたよね。でそれによって今、昨日とか一昨日とかの数字を見てると、まだまだ3桁で突出はしてるんですけども、東京の数字が踏ん張って逆に、少なくなりかけている。まあ全国での感染者数っていうのが、まあ、500のところを行ったり来たりしてるんで、ブレーキがかかってきた印象ぐらいにしかまだなってないですけど、まあそれでも感染爆発そのものは防げた感じなんで、だからピークアウトをしたらこれを一気に少なくしてしまいたいということで、まあそうなるんだろうと思います。ステイホーム、皆さんで頑張っていければと思っての収録です。ちなみにこの収録、実は昼休みにちょっとやってたんですけども、半分ぐらいまで喋ったところで、午後一番の患者さんが予想よりもだいぶ早く来られて取り直し番なんです。はい、そういうことで、ファイル2と3はちょっとね、喋りすぎて長くなりすぎてしまったんで、今回はできるだけこうコンパクトにいきたいなと思います。でこの新型コロナウイルス、COVID-19で、が騒動になってきてから、こう目立つ症状の、まあ、一つ目としては肩こりが強くなりすぎての、頭痛ということを取り上げましたし、その次は集中力が切れてしまってのぎっくり腰っていうのも多いよという話で、今朝もね、女子高生がこう頭痛いってきて、肩凝って、今まで肩凝ったことないって、これはかなりコロナ騒動のとこに関連してるよみたいな話を、してましたし、からぎっくり腰の人はね、今日はね3人目ですね。はい、まだ今までここの、夕方で、いつもよりも、まあ正直かなり患者数としては落ちてきてるところなんですけども、それでもそんだけ言われます。いずれも新規です。まあそういうことで、もう一つ気をつけていただきたい病気として、バセド病があるということで今回取り上げます。でバセド病自体はね、これはね、しょっちゅういくらでもある病気だと思っていただいた方がいいと思います。はい、特にこの6、7年は、月に、1人以上、とかな、もっとかな、年間で言うと、1年で20人ぐらい見てる年も珍しくないです。で、ここ最近でも3人、連続で来られてます。なぜバセドウ病が増えてるのかわからないですけども、こういう重症なので、一気に症状が悪化してきてるというのは、これは間違いないだろうと。思います。で、下積み修行時代はね、これはバセドウ病の経験ないんです。で、幸か不幸か開業して、もう1ヶ月くらいだったの時と思うんですけども、すごく今でもね、お名前までしっかり覚えてます。で、その方が来られたんですけども、僕と同い年だから、あの時23か24でも出産をして、その後、ちょっと調子が悪いんだっていうことで、ご両親に連れて来られた方でした。で、まあ、同い年でもすぐに子供がいるのか、すごいなって、ね、と思いながら、 まあちょっと不謹慎ですけど、同い年の女の子で赤ちゃんを産んだらどんなになるのかななんて思いながら待ってたんですね。で、その頃はまあよく見えたわけじゃないですけども、まあまあ視力はそこそこ、そこそこいたってまあうんそこそこやな、ワープロ専用機の画面をルーペをつければこう見れる程度はあったんで、うーん、細かいものは見えませんけども、まあこう割と長く本を見たりとかいうことはできるぐらいの視力はね、あったんで、まあ、うん、10分15分ぐらいのものを読んだりとかいう、うん、で来られたらね、まずびっくりしたのが目がギョロッとしてるんですよね。え、なんだろうこれって感じです。で、脈はその時点では1回目はよく分からなかったです。早いなって印象あったんですけど、でも頻脈とそれから眼球突出とかあるからと思って、であまりにちょっとその眼球突出が引っかかったので、で甲状腺を探ってみると、まあでっかいのがあったんですよね。うん、で聞いてみると、高校生の時にバセドウ病の既往歴があるっていうこと。ああそういうことだったら、お産をきっかけにこれは再発したのかもしれないなということで、これがバセドウ病の治療のこう最初でした。でまあどんな治療したのかは実は覚えていません。うん、でもそれ以後にこう眼球突出と頻脈をっていうのの組み合わせがあると、甲状腺の主題を、見るようになって、で、3年4年ぐらいの間に数人見たと思います。で、その間に、まあ、当時はまだ東洋針学会でお世話になっていた時代ですから、総国調整をしてたんですけども、それでも一番オーソドックスな、廃墟環境総国っていうやつよりも、環境の方を主体にして、肝肺とか肝肥とか、まあ、そういう、取り方の方がいいっていうのはもうそれはよく分かっていたみたいです。うん、僕の記憶でもバセドウ病って言ったら、まあ肝虚の方が絶対治るっていう記憶がありますから。で、その当時だとまあ69年ほぼ一辺倒ですから、曲線陰国という形を取るんですけど、まあね、逆期なんかの症状もありますし、うん、それもまあ結構理にかなってたかなっていうふうに思います。はい。で、これがバセドウ病自体はまあそんなにこう怖いものじゃないっていうふうにこう僕は思ってたわけですけども、それからもコンスタントにこう見ることがあって、で、ある時に発見したんですよね。バセドウ病の脈っていうのはこう立ち上がりが鋭くって、でそれがこうストンと落ちてくるような印象があるんです。でそれよりも何よりも落ちきる前に次にポンと跳ね上がってくる脈っていうのがあるんです。ああこの脈状がバセドウ病の脈状だなって。で次からはその脈状を、指に触れた時にすぐに、甲状腺を見てみると、ああこれ主題してますし、眼球突出という状態もありますし、うん、でその後にバセドウ病のいろいろな症状ですね。例えば、動悸が一度し始めたらなかなか止まらないだろうとか、例えば、まあ、お風呂に入っただけやのになかなか止まらないだとか、時によっては、階段を上がっただけやの2階行っただけやのなんか山登りしたみたいに疲れたりするとか、はい、倦怠感が取れない、それから、眠りたいのに眠れない。これもう目がギンギンに冴えてくるっていうこと言われますよね。うん、体の置き場がないだとかね。まあ、そのような症状が複数でないかっていうことを捉えると、まあ、そうだっていう。もうそれだと、ほぼバセドウ病だという。で、病院でバセドウ病なんて記号だと言われたりとか、あるいは逆にうちで言ったんやけど、本当っていう感じで病院に行って、バセドウ病って診断されたものもあります。はい、ね、まあそういうことで、もうちょっとこの脈状のことだとか症状のことだとか、そういうものについては詳しくは二期鍼灸院のホームページの中に、パンフレットのページがあって、そこにバセドウ病の話っ っていうのがね、ありますんで、まあもしもだったら左上の検索のところからバセドウ病の話、バセドウ病ですね、これカタカナでの話で検索していただくとすぐに見つかると思います。はい。で次に同じ頻脈を示す病気の中に本頓気というものがあります。これとはね完璧に区別をしなきゃ いけません。で漢方針以外が始まって池田正和先生の、継続講義を受けた時に本頓気病というのを初めて、聞きました。まあ奔走するの本に豚ですね。で気ですね。だからイメージとしては豚っていうのは非常にこう臆病な動物ですから、豚がいるところにここパーンとこうやって手を叩いてやったりするとそうすると豚がびっくりしてで点々バラバラにパニックを起こしてこう走ってる、まあ、それが体の中で起こっているような状態だっていうことを言ってるわけです。で原因としては腎の津液不足によって虚熱が一気に上に上がってでそれで心腎の交流のところがバランスがおかしくなってで、心群の像が下から突き上がってきた熱であちちちちちちっていうことで、ね、こらえらいこっちゃということでこう大騒ぎをしているという、まあ、そういう状況になります。で、腎の方がまあちょっと一服をしてまた心液を貯められるようになってで強烈な虚熱を出さなくなると下から炙られている熱がなくなりますから心臓が熱ないみたいな感じであれは一体何だったんだろうというような感じになるというね。突然動悸が始まって何でもない時からで突然動悸が止まるというのがまあ一つ特徴ですね。もう一つ更年期でも効能でに似たものが出やすいんですけどもまあ一番出やすいのはホットフラッシュですよね。ねホットフラッシュの場合にはまあ汗の方がだいたい主体になってきて動悸はまああんまりひどいと出るかなっていう感じですからまあこれはその本人の方が割と分かってる、感じがします。で汗が一緒に出てきますからまあ心臓が急に動悸がするんでこのまま死んでしまうんじゃないだろうかとかそういう恐怖感も感じてる人はまあまあ少ない感じがします。ところが本頓気の場合は突然の動悸ですからこれはもう心臓病じゃないだろうかということで、大当てしゃるケースが多いですね。で病理的にはこれは腎の津液を増やしてやればいいということなんで伏流に指を当てるだけで動悸が収まる一発で収まるって言って池田先生が言われてあったんですけども、そういう話を聞いたら本頓気の患者さんが来ひんかな来ひんかな来ひんかなってやっぱりね思っちゃうんですよね。で来られたんですよ1ヶ月ぐらいしたら。で物の見事にそのなんか心臓がドキドキするんだけどってでも心臓の検査を受けてもどうもないんだけどでもう毎日不安でっていう患者さんが来られて、で結構脈が早めだったんで腹流にこうを止血してみたんですね。そうするとすごくあっという間に落ち着くんで、これは本頓気という病気だと思いますよっていうふうにして3回ぐらいすると落ち着くんじゃないかなって言ってやったら本当にねそれぐらいの回数でこう落ち着いてしまって、まあ、それで本頓気病っていうものを見るようになりました。で、同じその頻脈なんですけども、バセドウ病の場合は平常の脈頻脈の時頻脈じゃない索脈の時もないことはないあるはあるんですけど、まあ、常に早いということね。それから常に倦怠感があるということね。で、動悸に関しては自覚がある場合とない場合があるんですけども、まあ、一度動悸が始まるとなかなか収まらないっていうね。そこら辺でこう区別していくことになります。で、あとは決定的にはバセドウ病の脈象があるかどうかっていうところで僕は区別します。で、治療法についてです。先ほどはまあ肝虚で曲線陰国で当初はやってたという話だったんですけども本質的には肝の疎泄作用これが暴走しているものだと漢方の病理からは思われます。まあ内分泌ホルモンのというのは東洋医学的には肝との関わりが密接ですからね。 で、まあそいつが暴走してるんだという。で、その、蘇折作用というのを元に戻してやればいいんだということになります。だから今でも治療の主体は肝です。っていうかもうほぼ肝です。ね。ただし、ここに合従治療というものを今は、使います。本当にね、もう、堤先生にはね、名古屋の堤先生には僕、足向けてね、寝られないくらいね、堤先生の理論がなかったら、今のこう、僕のまあ、正規論と邪気論って言いましょうか。まあ、正規に名前がないんで、邪気論についてはもう大阪漢方針会が邪気論って言われたんだから、そういう名前になるんでしょうけども、じゃあそれまで気血心液論って言ってたのか、なんて言ってたのか、まあ、テキストに書かれているものを一応、便宜上正規論っていうふうに呼ばせていただきますけども、正規論と邪気論を、並行して扱いながら、なおかつ、作脈の時には、もう、その、五十から、扱える。っていう形、これですごくすっきりした治療ができてるんですけども、堤先生に教えていただかなければこのバセドウ病も、今のように簡単にはできてないんですね。で、五十というのは、まあ、テキストにも書かれてますけども、相克系の、陽系だから、この場合肝系だとすると権克木で、ターゲットが、金になりますね。これの陽系、大腸系も補ってやることによって肝系を救ってやろうということになります。初心者の、ね、方のイメージとしては大腸系を補うことによって、陰陽で肺がこうおとなしくなりますよね。で、それによって権克木の過剰なアンバランスが取れるっていうのは、まあそんな理解でもいいんじゃないかなと思います。詳しくいいところはね、南行のね、33難、64難って書かれていて、兄、妹だとかね、合従にはまあ夫婦合従、それから、兄弟の合従とかあるんで、詳しくはもっとそっちの方を勉強しなきゃいけないんですけど、まあ単純には相克系の陽系を使うことによって、助けていく治療法だって、っていうふうに覚えてください。で、これで作脈になってますから、この場合は大腸系の合谷、もしくは遍歴、遍歴が圧倒的に多いですね。を、止血してやると警察して、まあ遍歴周辺をまあ警察するだけで、作脈があっという間に落ちます。で、ここに一本液の手法をやります。で、宿法ぴったり、3、6、9、12、15の脈ができればもうそれで OK ですし、から、まあ、おおむねできていれば、作脈のことなんで、陽系からのことなんで、あとは、僕は、側頸部に邪線用定心っていうやつを使って、残りの細かな邪を払うっていうことにやって、まあ、大体は、宿法ぴったりの脈っていうのが作れてますし。で、まあ、そこまで、初心の方が行かなくっても、作脈が明らかに収まったという状態になれば、もう絶対に治療効果は、あると思います。で、これでファイル1で言うたみたいに、作脈であったとしても、30分近くは休んでいただくようにしています。本当の初心の方でない限りはね、まあ初心の方でもね、かなりのケースがこのバセドンなんかやったら、バセドだともう内分泌 の状態が変わってくるんで、この間来ておられた方なんかは、子供がね3人もいてて、待ち合わせで待たしてて、で本人はバセドだとは知らなかったんですよね。とにかくなんかこうしんどい、立ち上げたばっかりの仕事です、立ち上げスタッフなんで1日9時間経って調理をしてるからって、今まだその立ち上げスタッフが抜けられる状況ではないんで、でもこれは具合が悪いしって、でたまたまねこれね紹介を受けたんがね、橋本病っていうのを患ってた方がちょっと体調が悪いからって言って、来られたらもう明くる日になんか全然顔色も変わっていれば行動も変わってたり、世界にわあ、陽子ちゃんがこんだけ変わるんや、世界に以前に子供連れてきたことあるけど今度は私が受けに来ようって言って、で子供も連れてきたんだけどって言って、で3人もね子供がいてんのにお母さんベッドのところで気持ちよくなって思って体ぬくくなってきて寝てはったという状況なんかがあったりします。はい、 あの橋本病の話をねもうちょっと前にしとかなあかんかったけど、まあ、ここが出てきたんでついでにしますけども、橋本病はこれはバセドウ病が甲状腺機能亢進症ということになれば逆です。甲状腺の機能が落ちる側の方の、病気です。ただあの落ちてるばっかりでは体が持たないん でこの橋本病 の特徴っていうのは、非常にどっちも、ね、あの甲状腺の機能が上がってる時も下がってる時もしんどいはしんどいんですけども、サインカーブを打つみたいにね、機能の下がってる時上がってる時っていうのを交互に繰り返すんです。だから不思議とそのちょうど中間ぐらい の時期があって、でその時期になるとなんか体調がいいんですよね。あ、体調がいい時期が来たと思うと確実にまた悪くなって、また体調がいい時期が来てって、まあこういう形で発見が非常に遅れるんですね。で脈上は先ほどのバセドウ病が直角三角形で、頂点の部分が30度だったとすると、今度は直角三角形でも頂点の部分が直角なんですね。で60度の角で割と鋭く上がってくるんですけども、脈が今度沈んでいくときにはなだらかに沈んでいきます。でなだらかに沈んでいくんですけども、バセドウ病の時と同じように落ちきる前に次が上がってきます。バセドウ病の場合は繰り返しになりますけども、60度の角60度の角でですね、あ、ごめんなさい、本当にあ、そうですね、60度の角度で鋭く突き上がってきて、で頂点が30度ですから、脈がストンと落ちていきます。で落ちきる前に次が上がってくるという印象です。で橋本病の場合は60角度がそれよりも頂点が直角の部分になってますから、割とまあ鋭く上がってくるんですけども、落ちていくときはなだらかに落ちていきます。ただ落ちきる前に次が上がってくるという特徴があります。で治療としてはやっぱりこれも合従で、大腸系の遍歴を用いるというケースが今まではほとんどでした。はい、この橋本病の脈上はね、3人たまたまね一遍に来られて、ほんで比較させてもらって発見したんですけど、その後2人脈上だけで橋本病を見抜いています、ね。はい、そういうことで、次最後に仕上げなんですけども、このバセドウ病の場合には再発病防止のために症状が終わっても治療をプラス2回ぐらいセットにしてくれっていうふうに必ず言っています。なんでかっていうと、この初期のその東洋針学会でまだお世話になっていた1年目2年目3年目ぐらいの時期に、やっと先生のとこ来たらようなったってね、すごく喜んでいただけたんですけども、うん、多分喜んではったと思うんですけどもあの何人かの方っていうか、そのまま終わりになった人の方が1人ぐらいしかいなかったんじゃないかな。うん、また2、3ヶ月するとね、また具合が悪いって言ってきゃるんですね。でもまあ、あんだけ良くなったんだから良くなるでしょうということで、で、こっちもじゃあ今度は症状が良くなったんだけど、これいつは再発防止のためにね、今まで症状が当時多分6、7回はやっぱり、治療にはかかってただろうと思います。うん、ひょっとしたらもっとかもしれないけど、まあ10回もあれば大体収められたとは思うんですけども、うん、で症状が今度は早く回復するんだけども、回復してももう何回か追加しておきましょうかって、でその方が患者さんの方もいいっていうことなんで、で再発防止のやつも追加するようになったら、そっからは戻ってきゃあらへんですね。ははー、なるほど、やっぱり、内分泌の病気は症状が消えたからといっても一時的にバランスがその時点で整ってはいるんだけども、安定したとはよく言えないんだなということで、それで過去の経験がこういうふうにありますから、まあ今はね平均ね大体3回ぐらいなんですよ、バセドウ病の治療っていうのは。で1回目から劇的に効く人がもう 80% から 90%。 で2度目をやるとまあもうほぼ 100% の人が症状がもうあのほぼないですないですって。で3回目、うん、3回目で若干残ってる人が何パあの、うん、10% もあるかなどうかなっていう感じ。あと 90% もうその時点で症状がないって言ってありますけど、だけど5回まではやってください、再発防止の治療にあと2回って形で、それをお約束いただくようにしています。まあそうすると前戻ってこられる方がおられないってねことなんです。はい。まあこういう治療をその COVID-19 の騒動の中気をつけていただければなと思って今回のファイルは制作しました。じゃあご視聴ありがとうございました。終わります。